こんにちは、タキです。このラジオではヨガ哲学のお話や潜在意識の書き換えなど人生楽に生きるために役立つ情報をシェアしていきます。私の最近の活動に関してはインスタグラムや公式 LINE でお知らせしております。興味がある方はぜひそちらもチェックお願いします。今日のお話は貧乏マインドと豊かさマインド、あなたはどちらにアンテナが立ってますかっていうテーマで、潜在意識をテーマにお話をしていきます。この貧乏マインドか豊かさマインドかというのは、心の癖みたいなもので、もう潜在的に自分がどっちに意識が向きやすいかっていうのが入ってるんですね。豊かさマインドにそのアンテナがピピってなってる人は、割とどんなことがあっても豊かさにフォーカスをするし、貧乏マインドの人は同じような状況でもないものに意識が向く、もしくはなくなっていくものに意識が向いていくっていう、この違いがあります。私は何を隠そうバリバリの貧乏マインド人間だったので、それはもう大変でしたね。人と比べちゃ自分にないとか、お給料が入ったのにもかかわらず2日後には引き落としでお金がないとかね、自分が使ってるからだろうって話なんですけど、そんな風に、ないないないないっていうないもの、もしくは、自分がご飯を食べようと思ってレジに持って行って支払いするときに、あ、お金がまた減るみたいな感じの、そういう考え方だったんですけど、ヨガの哲学には満足することを練習しましょうね、今あるものに目を向けていきましょうねっていう、そういう教えがあって、ヨガの哲学の実践を通して、あ、そうか、こういう自分がないものに意識を向ける癖が生きづらくなってるから、あるものを探す練習をしようって思い始めて、でその時に私はあれって思って、今までも 100% 貧乏マインドでない方ばっかり見てたから、これはもう思い切って真逆に振り切れば 100% の豊かさマインドであるに意識が向くんじゃないかなって思って、だからその自分が今までやらなかったことを、真逆のことをやろうと思って、例えば27日に引き落としで25日が給料日っていう時に、昔のね貧乏マインドの私だったら、あ、お給料日25日だって思いつつも、次の瞬間には27日の引き落としのことを考えてるわけですよ。大丈夫かな、足りるかな、いくら残るかな、そういう思考回路だったんですね。で、その給料日のことを考えるのは一瞬なんだけど、入ってくる流れを感じるのは一瞬なのに、その後になんか30分ぐらい電卓を叩きながら、このなんかカードの明細本当に自分が使ったのかなとかって調べて、使ってたわみたいな、そんなことを繰り返す、ない方にばっかり時間をかける、ないなくなる方にばっかり時間をかけるみたいな、そういう人だったので、これを真逆にしてみようと思って、27日のその引き落としを先にチラッと見るんですよ。チラッと見た後に25日の入ってくる方に今度はじっくり意識を向けて、ああ、今月先月はこのぐらい頑張ったからこのぐらい入ってくるなみたいな、で仕事があるのって本当にありがたいことだな、それがこうしてお給料として振り込まれるってすごく便利な時代だなとか、この入ってきたもので何ができるかなみたいな感じのことをあえてね、無理やりね、最初は考えるようにしてみたら、やっぱりその不安を感じる瞬間っていうのが減ってくんですよね。当然ですけど、ある方に意識が向いてるから。それでなんか、あ、これはなんか意識的に やるだけでも違うなと思って、もちろん意識的にね、自分があえて左を向きたがってるところを右を向いてるので、左を向きそうになったら、いや右右みたいな感じで、最初の頃は無理をしてというか、意識的にやってたんですけど、それでそのてか無意識になるとやっぱり左を向いちゃうんですよね。ない方を向きたくなっちゃうっていう癖はなかなか抜けなかったんですけど、もう一つ、お金を払う時、お支払いする時に必ず もうこれが癖になるまでやろうと思ったのが、ありがとうございますって考えなくても出てくるようにしようって思って、でそれがもう未だにずっと続いてるんですけど、あのレジとかでお会計した時にありがとうございますって必ず言うんですね。でありがとうございますって言ってるその瞬間は不安になれないということに気づき、あこれはいいなと思ったんですよ。ありがとうございますって言ってる時は、まあ、本当に心からありがとうって思ってるか、もしくはもう無反射的にありがとうございますって言ってるので無な感じで、言えてたりするんですけど、ありがとうございますって言ってる時にはその瞬間にはあお金が減っちゃうなくなっちゃうって考えられないんですよね、同時に。そうっていうので気づいてから自分でね、そのありがとうございますっていうのを積極的にどんどんどんどん言おうと思って、出ていくお金が自分から出ていく時にありがとうございますって言って、そのなんかありがとうの流れを作るみたいなイメージで、ね、豊かさマインドっていうのを練習しております。それで最近ね実験を始めたのが、3回これ言ったらどうなるのかなと思って、今まではお会計の時にありがとうございますって口に出して1回しか言ってなかったんですけど、まず、自分がその買うものがあることに対して心の中でわあこれが買えるんだ豊かだなありがたいなって思ってありがとうございますって言うじゃないですか。そしてそれを買うための、まあ、お金というエネルギーが自分にあるということに、あ豊かだなと思ってありがとうございますって心の中で言うじゃないですか。で最後にレジの人に、ね、そのレジの人が対応してくれるから買えるわけで、なんならそうやってお店があるから買えるわけでっていう、その環境に対してのありがとうございますを声に出して3回言おうと思って、まあ、これはね最近始めたばっかりなので、それで何かが変わるのかどうかは不明ですけど、とりあえずまあゲーム感覚で3回ありがとうございますって言ったら今までの3倍豊かさを感じられるので、これはなんかワクワクするなと思って、やっております。それでどうでしょうか、今日のテーマは貧乏マインド豊かさマインド、あなたはどちらですかというテーマですけど、どちらでしょうか。あなんかついつい無意識的になくなる方、減る方、足りない方に意識が向きがちだなって感じる人は、おそらく潜在意識に貧乏マインドがインプットされていて、あなんかあんまりそういうの感じないなって、そのある当たり前にあることに豊かさを感じるなとか、いつもなんか感謝してありがとうありがとう言ってるなっていう人は、おそらく潜在的に豊かさマインドがインプットされていると思います。でね、これはその潜在意識に入ってるってことは、あなたのせいじゃないんですよね、私を含め。なぜかというと、そういう潜在意識に刷り込まれている心の癖っていうのは周りの影響が大きいからです。何も私が貧乏マインドになろうと思って、ないないこれもない、あ足りない、なくなるなくなるって思いながらそれを刷り込んできたわけじゃなくて、まあ思いつく限りで言っていくと、子供の頃に貯金をするのがいい、貯めておくのがいいみたいな教育をねされたわけですよ。私はどっちかっていうと貯めるタイプで、お兄ちゃんはもらった分すぐ使うみたいなタイプだったんですね。だからよくそれでなんかお兄ちゃんはもう使っちゃったのに貯めてて偉いねみたいな感じで、そう褒められて、あ貯金するのっていいことなんだって思った記憶があるんですよ。そうなってくると、貯めるのがいいことだから、貯金しておくのがいいことだから、使うことへの抵抗が出てくるんですよね。あ貯金が減っちゃうみたいなっていう、その子供の頃になんとなく感じた感覚があったりとか、まあ、あとはこれはもう何があったかっていうのは思い出せないですけど、まあ、なんとなくそのお金の使い道にわーわー文句言われたりとか、とにかくその豊かさ、これを変えて豊かだねとかっていう記憶よりも、なんか そんなの買ってどうすんのとか、そういう貯金をするのがいいとか、無駄遣いは良くないとか、そんな感じの ことを言われたような記憶がぼやーんとあるんですよね。でそういうのが結局は自分の潜在意識にガーって入ってるから、こうやって大人になった今も無意識的に貧乏マインドになるんだろうなって、感じていて、まあ、ただねその潜在意識に入っている心の癖っていうのは、それに気づいて、あ、自分ってこういう傾向あるなって気づいて、で努力をすれば、努力というか、まあ、癖づけをすれば変わるんですよね。で癖づけをしていくと、まあ、100% 貧乏マインドじゃなくなったかっていうと、そういうわけでもなくて、やっぱりこう心が揺れる時とか、なんかちょっと疲れてるなみたいな時っていうのは、ついついそっちの貧乏マインドに戻りそうになってハッとするんですよ。あ、なんか昔の自分になっているみたいななくなるなくなるみたいな、そういうモードになりつつあるわみたいに気づいて、ありがとうございますみたいなね、その豊かさに意識を向け直すと、なんかなくなるなくなるって思いつつも、なくなるものがあるんじゃんって、そういう見方をするように切り替えたりするんですけど、でもまあその揺れた時はね、そういう風になりますけど、普通に元気で自分の心が安定している時は何も考えなくても、ああ豊かだなとか、夜寝る前にゴロゴロするダラダラする時間があって幸せだなとか、子供と一緒に遊べて楽しいなとか、なんかそういう風にあるものに意識を自然と向けられるようになってきているので、これもやっぱりその潜在意識に何が入ってるかっていうところ、まずその、自分が貧乏マインドか豊かさマインドかどっちかなって思った時に、もうねすでに豊かさマインド、当たり前に豊かさマインドだわ自分って思った人は、めちゃくちゃ周りの人にね、大人の、親とかおじいちゃんおばあちゃんとかお兄ちゃんお姉ちゃん、まあ、ちょっと自分よりちょっと上の人ですよね、子供の頃に世話をしてくれた、そういう人たちにもものすごい感謝をした方が、よりその感謝がどんどん巡っていくと思うし、まあ私みたいに、あ、なんか貧乏マインドになってるかもって思った人も、自分のせいじゃないので、ね、周りもそうなんですよね。でおそらくその周りの大人も貧乏マインドだったら、その人たちもその子供の頃にそういう貧乏マインドの人たちにそういう言葉をもらってるから貧乏マインドなわけですよ。なので、まあ、誰のせいとかって話じゃないんですけど、はあ、自分は貧乏マインドの癖があるなって思ったら、ちょっと意識的にその豊かさマインドね、ヨガの哲学でいう知足、足るを知る、今に満足をするっていう、あるものに感謝をする、そういう意識づけをちょっとしてみると、貧乏マインドが 100% 貧乏マインドだったところから、80% ぐらい豊かさマインドに、まあ、私はね慣れてるような感じがあります。これがまあ今後、ね、90%、100% と当たり前に、もうどんな時でも自分が疲れてようが、ちょっと心が揺れようが、それでも豊かさマインドだぜ自分はって言えるぐらいになっていこうと、考えているところでございます。それでね、最近定期的にラジオを更新できているんですけど、これ聞いてて、聞いてる人はマイクの違いってわかるんですかね。ちなみに今日はいいマイクを使っておりますいいマイクを使ってる人、ワイヤレスの外付けのマイクを使ってる日がありまして、あと稀に iPhone のマイクそのままみたいな、まあ、それはさすがにわかると思います。なんかカサカサカサカサみたいな音が入ってるから、なんか今日音質悪いなって気づかれると思うんですけど、そのワイヤレスのマイクとこの今日ね使ってるなんかこうスタンド型のマイクって違いが分かるもんなのかなって、自分はその違うのが分かってるから自分で聞いてもね、あ、やっぱり置き型マイクの方が雑音が少なくていいなとか思うんですけど、そうという疑問を感じました。なんかワイヤレスの方がやっぱ持ち歩けるし手軽なんですよね。で据え置きのこの置き型のマイクの方は、私つなぐ有線が線がですね、パソコン用しか持ってなくて、パソコンにつないで録音してそれを、スタンド FM にアップしてみたいな感じなんですよ。 でも外付けマイクだと直接スタンド FM のアプリで録音してそのままアップできるんですね。で、微妙な手間の違いがあってどっちがいいかなとかって考えたりしているところです。まあでもね、どっちにしろ、まあ、こうやって更新が続けられていること自体が私にとっては奇跡なので、うん、まあ、あまりこだわりすぎずに自分が使いたいなと思う方でやろうとは思ってるんですけど、なんかこう SNS のいいところってあんまり時間が関係ないというか、あのブログって、ブログも SNS なのかな、なんかとりあえずブログって過去の記事ってよっぽどじゃないと遡らないと思うんですよね。なんか自分がもうピンポイントであの時のこの記事が読みたいとかじゃない限りは何年分も遡ったりとかしないと思うんですけど、こういうラジオとか、あとはまあインスタとか、あとはまあツイッターとかもそうかな、あ X か、そういうのってなんかふとした時に1年前の投稿が目についたりとかするんですよね。私も見ててもそうだし、なんか反応もらったりレターもらったりするのも、あ自分こんな話してたっけなみたいな、そういうのにあの時間差で反応をもらえると、なんかこういうのも最近の SNS の長所だなって、感じました。そうだから、なんか今自分がね、今日はこの貧乏マインドと、豊かさマインドをテーマに話してきましたけど、で私大体自分がアップしたラジオって、まあそのアップした直後はちゃんと音声聞こえるかなみたいなので確認はするんですけど、もう1日2日経ったら振り返らないので自分がどんな話をしたかとかあんまり覚えてないんですけど、うん、でもやっぱりまあその時自分が感じていることをそのまま言葉にしているのは違いないので、それがね時間を経って誰かの元に届くっていうのは素晴らしいなって、感じています。さらにはそれにレターをいただけたりね、コメントをいただけたりすると、あなんかやっててよかったって思うし、最近ねまたインスタをちょこちょこ更新しようって考えてはいるんですけど、なんかねインスタって投稿を作るのにどうしても時間がかかってしまってね、億劫になりがちですけど、ラジオはこうやってマイクをピッてつければバーって話すだけなので、すごく手軽に続けられて気に入っております。と最後の方はどうでもいい雑談になってしまいましたが、皆様改めて自分は貧乏マインドと豊かさマインドと潜在意識にはどっちのスイッチがオンになってるかなってちょっと意識を向けてみていただいて、もし貧乏マインドのスイッチがオンになっていたらそっちをオフにしてね、豊かさマインドをオンにするっていう習慣化をぜひぜひ、意識的に行ってみてください。では、今日も良い一日を、残りも夕方5時なのであと少しですけれども、良い一日をお過ごしください。ありがとうございました。